今日は大気の状況についてお話を伺っていきます。環境保全課の菊池紗恵子さんにお話を伺います。菊池さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはじめに、菊池さんが現在勤務をされています環境保全課の中での仕事内容と担当事業などがありましたら教えていただけますか。
はい、環境保全課では公害防止対策の調査及び研究、大気水質土壌、騒音振動、地盤沈下及び悪臭の監視並びに規制、公害関係法令等の規定による届出及び申請、大気水質地下水等の分析を主に行っております。その中で私が担当させていただいているのは環境保全担当で、主に大気汚染、水質汚濁等の環境の監視及び規制を行っております。
はい、環境全般に関することを見ていただいているようなんですけれども、新たな年度を迎えまして、この課の中での新たな取り組みというのも出てきているんでしょうか。
はい、昨年度の9月1日より藤沢市役所で微小粒子状物質、PM2.5 の測定を開始いたしましたが、今年度は五所見小学校にも設置し、9月より微小粒子状物質の測定を開始する予定でおります。
はい、1年の中でこれからの時期というのは大気の状況には特に注意が必要とも言われているんですけれども、これはどうしてそういうふうに言われるようになっているんでしょうか。
春から秋、4月から10月にかけては日差しが強く、気温が高く、風が弱い日には光化学オキシダント濃度が高くなり、光化学スモッグが発生しやすくなります。濃度が高いと特にお子様の目、喉、鼻に刺激を受けたり、頭痛、吐き気の症状が出る場合があります。特に太平洋高気圧が強い7月から8月は気温も高く、紫外線も強い安定した天気が続くため、光化学スモッグが発生しやすい気象条件となり、注意が必要となります。
光化学スモッグにつきましては、皆様も少し、陽気が暑くなってくると注意を払っているところだと思うんですけれども、実際に光化学スモッグ注意報が発令される時の条件というのもあるんですか。
湘南地域でオキシダントの濃度が 0.12ppm 以上となり、気象条件から見てその状況が継続すると認められる場合に、神奈川県より光化学スモッグ注意報が発令されます。藤沢市では市役所、湘南台市民センター、五所見小学校、明治市民センターの4カ所に大気測定局を設置し、光化学オキシダントを24時間測定しています。測定結果は市のホームページで見られますし、神奈川県環境科学センターのホームページからも見ることができます。また環境科学センターのホームページでは、パソコンからだけではなく携帯電話からも光化学スモッグ注意報の発令状況の確認を行うことができます。
じゃあ機械の測定を見ながら注意発表がされるということですね。で、実際に光化学スモッグ注意報または警報が発令されたとき、お知らせというのは市民にどのようにお伝えしているんでしょうか。
はい、光化学スモッグ注意報、警報の発令時及び解除時については、防災無線による放送、レディオ湘南による放送、J コム湘南の放送、それから藤沢メールマガジン等を通じてお知らせいたします。また、神奈川県のテレホンサービスで確認できるほか、神奈川県環境科学センターのホームページの光化学注意報発令状況のページでもご覧になれます。また、保育課、学務保健課、運動施設等の関係各課に注意呼びかけの電話連絡をいたします。
はい、さまざまな方法で注意喚起が呼びかけられるということになりますけれども、特にお子様にも注意が必要になってきますが、注意報が発令されたとき、皆さんはどう行動したらいいですか。
はい、光化学スモッグ注意報が発令された場合は、体調の悪いお子さんは室内で休ませてください。水泳やランニングなど屋外での過激な運動はなるべく中止をしてください。風向きを考えて外の空気がなるべく屋内に入らないように窓を閉めてください。特に急を要さない自動車の運転は控えてください。また洗濯物には影響がありませんので、取り込みを注意報の解除後に行うか、予報の発令されている日には屋内で干すなどの対応をお願いいたします。
はい、 ぜひこれから注意報警報等が発令されたとき、皆様の個々の生活の対応をもう一度確認しておいていただきたいと思います。そして最近では PM2.5、 こちらが騒がれているところだと思いますけれども、藤沢における影響というのはどんなふうになっているんですか？
はい、藤沢市では2013年9月1日から市役所敷地内で微小粒子状物質の測定を行っています。測定を開始してから2014年4月本日までに、環境基準値である日平均で1立方メートルあたり35マイクログラムを超えた日は2014年2月26日のみで、日平均で1立方メートルあたり 36.8 マイクログラムでした。また環境基準値とは別に、国では注意喚起のための暫定指針値を日平均で1立方メートルあたり70マイクログラムとしています。神奈川県では日平均でこの70マイクログラムを超えると判断したときは、高濃度予報情報として毎日午前8時午後1時に神奈川県のホームページとテレフォンサービスで発表しています。なお、今までに神奈川県内で発表されたことはありません。もし高濃度予報が発表された場合には、呼吸器系や循環器系疾患のある方、お子様、ご高齢の方などは体調に応じて外出を控えるなど、慎重に行動していただければと思います。
はい。これまでに発表はないにしても、それに近い数値というのが出ている日もあるようですので、ぜひ皆様自身が心配な場合、今のような手順でですね、情報をキャッチしていただきたいと思います。では最後に、ラジオ聴きの市民の皆さんへ、菊池さんからメッセージをお願いいたします。
はい、日頃から市役所の環境保全に対するご協力をいただきましてありがとうございます。今後とも市民の皆様がより良い環境で過ごせるよう努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今日は光化学スモック、そして PM2.5 の情報、大気の状況についてお話を伺いました。環境保全課の菊池さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。